Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 7, verses 37
to 38. Luke の福音書7章37節38節を開けてください。
A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume.
すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食事についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、
As she stood behind him, at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them.
泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。
The title of today's message is The Attraction of Grace, Part 2.
今日のメッセージのタイトルは恵みが引き寄せる力、そのパート2になります。
Today is our third look at the dinner Jesus had at a Pharisee's house.
今日はイエスがあるパリサイ人の家で夕食を共にされた時のことの第3回目のメッセージになります。
The name of this Pharisee was Simon, as it says in verse 40.
このパリサイ人の名前はシモンです。
While a similar event happened at a house of someone named Simon the leper in Matthew 26 verses 6 to 13 and Mark 14 verses 3 to 9, most biblical scholars think that this Simon is not Simon the leper.
同じような食事のことが雷病人シモンの家でも起こっているのですが、このことはマタイの福音書とマルコの福音書にあります。ほとんどの聖書学者たちが今日のこの御言葉のシモンと雷病人シモンとは別の人物だと言っています。
The reason is that the event at Simon the leper's place happened just before Jesus' crucifixion.In a town called Bethany in Judea.
その理由は、雷病人シモンの家で起こった食事のことは、イエスが十字架にかけられるほんの少し前のことで、場所がユダのベタニアという町であったことによります。
The events described from verse 36 through to the end of this chapter appear to have happened much earlier on in the Galilee region.
これに対して今やっている内容の36節から50節までの御言葉はガリラヤ地方で起こったことで十字架よりかなり前のことです。
The two verses we have read today describe just how powerful an attraction God's grace has on people.
今日読んだ御言葉の2節は神の恵みがいかに人を力強く引き寄せる力のあるものかを語っています。
When a person comes to understand God's grace, they are attracted to it and transformed by it.
人が神の恵みを理解できたとき、恵みに引き寄せられて、このその恵みによって変えられていきます。
What is this thing called grace that it is so attractive?
それほどまでに人を引き寄せるこの恵みと呼ばれるものは何なのでしょう?
we need to realize that without this grace, we are all headed for destruction.
この恵みがなければ、人は皆滅びへと向かうものであることを私たちは悟る必要があります。
God in His grace sent His Son Jesus to die in our place to take the punishment we deserved for our sins.
私たちの罪の身代わりとして神の一人子イエスを送ったのはこの神の恵みなのです。
That He offers this grace freely to us. We don't need to work for it.
神はこの恵みを喜んで与えてくださり、私たちは受け取るために労苦する必要はないんです。
When we truly understand this, we can understand the attraction of grace and the transforming power of it working in our lives.
このことを真に私たちが理解するとき、神の恵みが人を引き寄せる力を持ち、そして人生に働いて人を変えることができるのが理解できます。
There are eight things we can learn about the attraction of grace from these two verses.
今日の2節から恵みが引き寄せる力について8つのことが学べます。
Last week we looked at the first four things about the attraction of grace. These were
先週その8つのうちの4つを見ていきました。それらはまず
Firstly, grace draws in the outcasts, those who realize they are outcasts from God's kingdom when convicted of sin are drawn to Him by grace.
まず1つ目に恵みの力ははみ出された者たちを引き寄せるということです。自分の罪のゆえに、神の御国からはみ出してしまっている自分を悟るとき、人はこの神の恵みの力によって神に引き寄せられます。
Secondly, the attraction of grace is in the person of Jesus. Those longing for grace are drawn to him.
二つ目に神の恵みの力は人となられたイエスの中にあり、心から恵みをこの恵みを求める者は神に引き寄せられるということです。
Thirdly, the attraction of grace is stronger than shame. He removes our sin and shame and gives us the courage to overcome the labels that society puts on us.
三つ目に恵みの力は恥よりも強いものであって、神が罪と恥を取り除いてくださり、社会によって貼られたレッテルに打ち勝つ勇気を与えてくださるということです。
And fourthly, grace prompts great gratitude, expressing gratitude to God for His grace in many kinds of ways.
そして四つ目に、神の恵みは大きな喜びを沸き起こし、神への感謝がさまざまな形になって現れるということです。
Now let's look at the second four things about the attraction of grace.
では残りの4つを見ていきましょう。
Number five.Grace draws humble people.
5つ目になります。神の恵みの力は、へりくだるものを引き寄せる。へりくだるものを引き寄せる。
The first part of verse 38 says, as she stood behind him,
今日の御言葉38節にイエスの後ろで御足のそばに立ちとあります。
It's hard for us to imagine how she could be standing behind Jesus and yet at his feet. If you picture Jesus as sitting at a table as people do these days.
この女性がイエスの後ろに、それも イエスの足元に立っているとはどういう状態であるのか、現代の食卓のつき方を頭に入れてしまうと分かりにくくなります。
I printed a picture which you can pass around and it shows the way they reclined around the table in those times.
それで一枚の絵を私が印刷しましたので回しますね。これを見れば当時裕福だった人たちがどのように食卓についていたのかが分かると思います。
As you can see, it's possible for a person to be standing behind at the feet of someone based on the way they reclined at the table in those days.
この食卓のつき方が分かれば、当時どのように、ごめんなさい、この食卓のつき方が分かると、誰かの後ろに立ってその人の足のそばに立つというのが可能なことが分かります。
It shows the woman's humility that she wanted to perform this loving act towards Jesus, but she didn't want to draw too much attention from him to herself.
この罪深い女の取った行為は、自分を低くして、そしてかがめて、イエスに示した精一杯の愛の行為であったわけです。それと同時に、自分を低くして他人の注目を集めたくない思いがあったことも表しています。
Let's turn to Luke chapter 18 verses 10 to 14.
ではルカの福音書18章10節から14節を見ます。ルカの福音書18章。
Luke chapter 18.
あ、ごめんなさい。18でしょ。
Yeah.
18章。10節から14節です。
Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.
二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。
The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector.
パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。
I fast twice a week and give a tenth of all I get.
私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。
But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but he beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner.
ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。
I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、 自分を低くする者は高くされるからです。
God surely does have mercy on sinners, and His grace draws the humble towards Him.
神は心から罪人を憐れんでくださいます。そして恵みによって自分を低くする者が神に引き寄せられます。
The woman was truly humble in the way she came to Jesus, and she was blessed by Him.
イエスのもとへと言った、元へ行ったこの罪深い女性は、イエスによって祝福を受けたのです。
God is not impressed by fancy religious rituals or self-improvement.
神は派手な宗教儀式や自己修養には感動されません。
He gives His grace to the humble.
神は自分を低くする者に恵みを与えます。
Don't be puffed up by self-righteousness.
自分の独りよがりで自己満足するのではなく、
Humble yourself and receive His grace.
自らを神の前に低くし、神の恵みを受け取るのです。
Amen.Sixthly, grace causes true repentance.
六つ目になります。神の恵みの力は真の悔い改めを起こす。真の悔い改めを起こす。
The second part of verse 30 says, "At his feet weeping."
38節に泣きながら立ちとあります。
True repentance is when people are sorry for their sins and want to change their ways.
真の悔い改めはとは、人が自分の罪を後悔し、自分の生き方を変えたい思うことです。
In true repentance, people express sorrow that they have sinned against God, not sorrow because they've been caught.
真の悔い改めには、自分が神に対して罪を犯したことの悲しみが現れます。
The woman wanted to change. She realized the way she had been living was not in alignment with God's ways.
この罪深い女性は自分を変えたかったのです。自分のそれまでの生き方が神の道に沿うものではないと悟ったからです。
She came to Jesus truly sorry for her sins because she knew that He was the one who could forgive her sins.
彼女は自分の罪を真から後悔してイエスのもとへと行ったのです。なぜなら彼女は自分の罪が許されるのはイエスお一人を通してだけだと知ったからです。
Let's turn to 2 Corinthians chapter 7 verses 10 to 11。
ではコリント人への手紙第27章10節11節を見ます。コリント人への手紙第27章10節11節です。
Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death.
神の御心に沿った悲しみは、神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。世の悲しみは死をもたらします。
See what this godly sorrow has produced in you. What earnestness, what eagerness to clear yourself. What indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point you have proved yourself to be innocent in this matter.
ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。
God freely offers His salvation to us, although we are sinners worthy of destruction.
私たち人間は破滅に値する罪深いものです。でも神は喜んでその私たちに救いを与えるのです。
In our fleshly nature, we heap sin upon sin, but God offers us new life with His Spirit.
私たちのこの肉の性質が罪を重ねるのです。でも神は神の霊の力で私たちに新しい人生を与えることができるのです。
When we come to Him in repentance, sorrowful of our sinfulness and willing to let Him change us, then He gives us the Holy Spirit to help us walk in His ways.
私たちが悔い改めて神のもとへ行くとき、自分の罪から来る悲しみが自分を神に変えてもらうことを求めます。そして神は私たちが神の道を歩けるように助けとなる聖霊を与えるということです。
Sinner, come to Him in repentance today.
罪人たち、今日悔い改めてこの偉大な神のもとへと行く、もとへと行くのです。
Amen. Seventhly, grace, the attraction of grace triggers sincere devotion.
七つ目です。神の恵みの力は心からの献身を生む。心からの献身を生む。
The third part of verse 38 says, She began to wet his feet with her tears, then she wiped them with her hair and kissed them.
今日の御言葉38節に、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけしてとあります。
The woman displays her sincere devotion to Christ.
この女性はイエスに対し心からの崇拝を表しました。
She has received grace from him and she expresses her devotion to him in return.
彼女はこのイエスから恵みを受け取ってイエスに対する献身を 表したのです。
She wasn't concerned about how her face or her hair might have looked. She focused on showing her adoration to Jesus.
彼女は人が自分の顔や髪の毛の状態をどう見るかなど気にしませんでした。ただイエスへの崇拝を示すことをフォーカスしたんです。
She didn't just lightly kiss his feet either. The Greek word used is katephileo.
イエスの足に軽いキスをしたのでもありません。このキスはギリシャ語ではこうあります。katephileo.
Which means to kiss fervently with genuine devotion.
これは心から身を捧げる誠意のあるキスという意味です。
First Peter chapter 1 verses 21 to 23.
ではペテロの手紙第1を見ます。1章21から23節。ペテロの手紙第1、1章21から23節です。
Through Christ, you have come to trust in God, and you have placed your faith and hope in God, because He raised Christ from the dead and gave Him great glory.
あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにして、あなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。
You were cleansed from your sins when you obeyed the truth. So now you must show sincere love to each other as brothers and sisters. Love each other deeply with all your heart.
あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。
For you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God.
あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない、神の言葉によるのです。
When the woman displayed her devotion to Christ in this way,He was present there physically.
この罪深い女性が自分なりの形でキリストに身を捧げたとき、イエスは確かにそこに存在されていました。
While we might not see him physically in this lifetime, we are part of his spiritual body, the church.
でもこの私たちは自分が生きている間にイエスの体を見ることはないかもしれません。でも私たちはイエスの霊的体、霊的な体である教会の一部なんです。
By expressing our love to our brothers and sisters in Christ, we are showing sincere devotion to Him.
ですから、このキリストにある兄弟姉妹を愛することは、自分がイエスに対し心から身を捧げていることを表すことになります。
Let us devote to Christ by loving his body.
キリストの体を愛することで、 キリストに身を捧げるのです。
Let us love one another.
互いに愛し合っていきましょう。
アーメン。Eighthly, the attraction of grace honors the grace giver.
八つ目です。神の恵みの力は、恵みを与えてくださる方を崇敬させる。恵みを与えてくださる方を崇敬させる。崇敬とは、あがめ、敬うことです。あがめ、敬うこと。
The fourth part of verse 38 says, and poured perfume on them.
今日の御言葉38節に、香油を塗ったとあります。
In this present day, someone might get offended if we poured perfume on their feet. They might think we are telling them that their feet are very smelly.
今だったら、もし足に香水を塗りましょうかと誰かに言えば、それはあなたの足は匂いますよと言っていると取られてしまうでしょう。
So we might think what the woman did here was a little strange.
そうなのです。ですから、ここでこの女性がしたことは少し変だと思えるわけです。
However, in those days when most people walked from place to place in sandals, it was a common custom for the servants of the host to wash the guests' feet before the meal.
でも当時はほとんどの人がどこに行くにもサンダル履きだったんですから、招いた側の、食事に招いた側の、使用人が食事の前にゲストの足を洗うのは普通の習慣でした。
However, perfume was not something normally poured on people's feet after washing them.
ところが足は洗うけれども、その後に香水をかけるということはありませんでした。
She did this because she honored Jesus very highly and she wanted to express that to him.
でも、この罪深い女性はそうしたのです。なぜなら、彼女はイエスに対して自分の心からの崇敬を表したかったからです。
Let's look at two more Bible readings in closing. Firstly, Corinthians 6 verses 19 to 20.
では2つここで御言葉を見ます。まずコリント人への手紙第16章19、20節。コリント人への手紙第16章19、20節。
Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own.
あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方は、もはや自分自身のものではないことを、知らないのですか?
You were bought at a price, therefore honor God with your bodies.
あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
Now let's look at Romans chapter 12, verse 1.
もう一つ、ローマ人への手紙12章1節です。ローマ人への手紙12章1節。
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship.
そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。
If you have received His grace, how will you honor Him?
神の恵みをあなたが受け取っておられるのでしたら、その神に対し、どういう形で崇敬しますか?
We might not be able to go up to Jesus and pour perfume on His feet as the woman did.But there are many things we can do to honor him with our bodies.
この罪深い女性がしたようにイエスのもとへ行ってその足に香水をかけることはできませんが、自分の体でイエスに崇敬を表す方法はたくさんあります。
Just like this woman, when we do things for him in true humility,It honors him the most.
この罪深い女性のように、私たちが一人一人心から主の前にへり下り、そして何かを主のためにするときが、最も主に対して崇敬を表せるときなんです。
Let's honor him with our lives.
自分の人生をもってイエスを崇敬していきましょう。
アーメン。
アーメン。